もう少しお話をさせていただきたいと思いますが、モーセとアロンがファラオのところへ行って、主の言葉に従って数々の不思議な技を行いました。その最初の3つについて、先ほど、少しお話をしました。ナイル川の水が地に変わったという奇跡、それに続いて起こったのがカエルが大量に発生するという奇跡です。それに続いたのがブヨの大発生でした。で、最後の10番目の災いについては来週お話しする予定ですが、やっぱりこれは特別な意味があります。エジプトの全土の最初に生まれた男の子が皆死んでしまうという、それはもう最後の大きな災いとなりましたけれども、それは特別な意味がありますが、それ以外の9つは、3つずつつながって起こっているので、3つのグループに分けて考えることができると、多くの方が言っています。神様が行われるこういう奇跡技、この後モーセによって海の水が分かれるという、どうしてもどうですかね、皆さんは実戒という映画を見たことがあるかもしれません。チャールトン・ヘストンがモーセを演じてとても大ヒットした、多分一般の方もたくさん見てると思いますが、それはすごいと思うんですけれども、ああいう映画のイメージというものはどうしてもこびりついてしまうかもしれません。でもあれはよくできた映画だなと改めて思います。神様がなさった技を、必ずしも科学的合理的に説明しなければいけないわけでもないし、説明できないなら信じないという姿勢も正しいと言えないわけですけれども、さっきも子どもたちにもちょっとお話ししたんですが、この3つの災いは、今の見地から見ても、この流れ自体がとても納得できるものだなと思わされます。ナイル川の水が地に変わった、もちろん神様は文字通り地に変えることもお出来になるお方ですけれども、もう少し合理的に考えるならば、ナイル川に大規模な赤潮のようなものが起こってしまった、それはもう真っ赤、水が真っ赤になりますので地といってももちろん間違いではないわけですね。そうなると川の魚をはじめ生き物が死に絶えて、そしてカエルは両生類ですから水でも呼吸はできますけれども、もう大人になったら水で呼吸できませんけれども、もう息苦しくなって、どんどんどんどん、川から上がってきた、それがカエルの大発生ですね。しかし、この赤潮ですから、もともと毒が回ってるわけで、カエルたちは次々と死んでしまいました。すると、さっきも言いましたけれども、大量にカエルが死んでしまいますと、それが虫を食べてくれなくなりますので、ブヨやカエ、蚊がもう大発生する、そんな説明ができます。そして一旦ここで王様とモーセのやり取りがあって、次の3つへと移っていくわけなんですけれども、やはりアブの大発生が起こります。でその次に起こるのが家畜の病気なんですけれども、ご存知のようにアブや蚊に刺されると家畜が病気になってしまうわけですね。でそしてその病気が、人間にも及んでいった、非常に今の見地から見てもとても納得できるような、そんな説明ができるというのも、これもまた神様の御業ではないかと思うわけです。エジプトの人たちにとってはナイル川というのは母なるナイルと言われるぐらいもうなくてはならない存在です。昔習ったことを思い出していただければ、ナイル川の豊かさが古代文明を生みました。次第にエジプトの人々は川そのものを神様として崇めるようになっていたんですね。で神様が行われた第一の災いはエジプト人たちが崇拝しているその母なる川、女神として崇めていた川への裁きということができます。 ちなみにエジプトの水の女神は頭がカエルだったというんですね。大量のカエルが死んだ。それはまたこういったカエルの頭をした神々を拝む人々への裁きということもできます。で、十の災いは、まあ、全てこうやってきちんと説明できるわけではないんですけれども、この十の災いにそれぞれエジプトの神々を当てはめて説明している人もいます。まあ、全部きちんと説明できるか分かりませんけれども、まあ、エジプトの神々に対して誠の神様は一体誰なのか、山や川、海、自然といったものを拝んでいたエジプトの人々に対してそれらを作り、そして動かしているのは誰なのかという非常に強烈なメッセージとしてこの災いが起こったと私たちは理解できるわけです。私たち日本人もエジプト人と同じように川や海、そして山そのものを拝んだり、あるいは動物や虫、あるいは雷や嵐という自然現象を神々として拝んだりしています。さっきも言いましたが、次々と起こった災いはエジプトのファラオに、そして人々に対してそういった自然や生き物、天地を作り出して支配しているのは誰なのか、誠の神主ではないかというメッセージが込められたものであったわけです。こうして神様はエジプトの人々をただ苦しめるのではなくて、誠の神様を知ることを願っておられたということです。そして神様はこの数々の災い、自然現象を通してイスラエルの人々を奴隷から解放して去らせるようにと何度も語りかけてくださいました。それは神様がご自分の民を救い、そしてアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約を、約束を必ず守る方であるという、まあ、メッセージでもあったわけです。さて、次にもう、最後にお話ししたいのは、さっきもお話ししましたが、それに対してエジプトのファラオの頑なさを私たちはどう見たらよいのでしょうか。確かに聖書には、ファラオを頑なにし強情にしたのは主であると書かれています。しかしこのファラオの姿に私たちは頑なに神様を認めようとしない、信じようとしない私たち人間の姿を見ることができるわけです。主とは誰か、主など私は知らないと豪語したファラオに対して、第一の災い、第二の災いと次々と災いが起こると、モーセとアロンにどうか主に祈ってこの災いを止めてくれ、イスラエルの民を去らせるからと言うんですけれども、災いが去るとすぐに心が固くなになって去らせようとしません。災いが去るとすぐに心が固くなになってしまいます。7番目の災い、激しい、それは雹が降ったという災いでしたけれども、その時はこんな言い方をしました。今度は私が間違っていた、主が正しく、私と私の民が悪かった、主に祈ってくれ、神の雷と雹はもうたくさんだ、私はお前たちを晒すよう、お前たちはもうとどまっていてはならない。まあ、だんだんあの災いが進むにつれて、まあ、王様もさすがに事の深刻さに気づいて、このように私が悪かったとまで言うんですけれども、しかしモーセが祈って災いが止むとすぐに心が固くなになってイスラエルの民を去らせようとしません。天地を作られた神様がこのようにはっきりご自分の力をお見せになっても、ファラオは、そしてエジプトの人々の心は頑なままです。そして認めようともしません。私たちもかつてはいろいろな理由をつけては神様を信じることを拒んでいた、あるいは認めたくないというものだったのではないでしょうか。苦しい時の神頼みという言葉がありますけれども、まさに困った時は神様助けてください、もう何でもいいですから神様、 キリスト教の神様でも何でもと求めても過ぎ去ってしまうとすぐに忘れてしまい、そしてあたかも自分の力で乗り切ったかのような顔をしている、まさにこのファラオの態度に現れているような姿、それが神様の前に罪人である私たち一人一人の姿ではないか。改めてこのファラオの姿を、反面教師として私たちは受け止める必要があると思います。少し話が飛躍すると思われるかもしれませんが、神の御子イエス様は世に来られました。そしてさまざまな力ある技と不思議を行われました。病を癒されました。嵐を鎮めました。死んだ人を蘇らせました。そして5つのパンと2匹の上で5000人以上の人々を養われました。エジプトのファラオに示された神様の御業は災いという形でしたが、イエス様が行われた御業は人々を癒し、助け、そして命を与える奇跡でした。でもこれもイエス様こそが誠の神様なんだ、天地を作られた神様なんだということを示す奇跡、御業だったわけです。しかし人々の心が固くなだったのは実は同じです。こんなにイエス様が奇跡を行われ、そして神様の御言葉を語っておられたのに、多くの人々の心は固くななままでした。理解しないままでした。特にまあファラオに当たると言えるかもしれませんが、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を受け入れず、拒み、妬み、そしてついには十字架につけてしまったわけです。このようにファラオとエジプトの人々の堅くなさは私たちの姿でもあるわけです。そしてそれは神の御子がこの世に来られるという、まあ、あのイエス様が来られた時も同じでした。イエス様はさまざまな不思議なことを行われました。そしてそれは災いという形ではなく、今度は人々を癒し、助け、命を与える奇跡を行われましたけれども、やはり人々の心は固くなでした。受け入れませんでした。それはまさに私たちの姿であるわけです。イエス様はそのような私たちのために十字架にかかってくださった、そのことをもう一度覚えたいと思います。お祈りしましょう。